新時代創造経営塾オープンコース第6回目、
はい、
さあいよいよフラクタリスト、フラクタル経営にするための、うん、取り組むための7つのステップの一番重要なところですね、
はい、残り2つですね。
6番目7番目、
はい、6番目7番目、
ここがですね影響力の爆発というもので、
はいはい、
やはり自分自身だったりだとか、会社での影響力を高めていることは高めていくことは重要ですけども、いかにこの影響力を爆発させるのかっていうのが実はすごい重要な鍵を肝を握るんですね、うん
はい、
でそのための6番目7番目です、
はい、
で6番目というのは、まあ、ズバリ言います、はい、感化っていうものを理解し、うん、実践できてもらうことなんですね。
感化、
感化、
人を感化するとか、
そうそう、感化、そう、人を感化する、そうそう、おっしゃる通りで、例えばそれは人をやる気にさせたりだとか、うんうん、背中を押したりだとか、うんうん、勇気づけたりだとか、うんうん、盛り上げたりだとか、うんうん、いわばね、そういった熱量を上げることなんですよ。あ、
内面からぐーっと
伸びると、そうそう、
はいはいはいはい、
でこの感化と似ているものが洗脳なんですよ。これね、洗脳と感化って似て非なるものなんですけども、はい、洗脳っていうのはこれがいいんだよ、ああだよ、こうだよって言って、うんうん、いわば本人のをなんかこう決定づけてしまうっていうんですかね。つまり何か、まあ、うち
は
いろんな会社さんに行くじゃないですか、相談に乗ったりとかすると、はいはい、経営者やリーダーに洗脳されている社員スタッフさんっていうのは、うんうん、同じ顔に見えるんですよ。同じようなことを言うんですよ。雰囲気同じなんですよ、うん、つまり個性が死ぬんですよ、
はいはいはい
はい、洗脳っていうのはいわばこうでこうで教育のながらこれしかダメだよ、こうなんだ、ああなんだよって言って一方的に押し付けることなんですよ。外的影響を外側から影響を与えることが洗脳なんですよ。感化っていうのは伝えて内側から湧き上がっていく、立ち上がってくるもので、感化をしたらみんな個性的でバラバラで言うことが全く違うんですよ、うんうん、で私いろんな会社のいい会社に行くじゃないですか。すると、さっき言った洗脳されてる会社さんだったら経営者リーダーね、はい、で大事にしてること何ですかって言ったら社是社訓みたいなのを言うみたいな、テンプレートみたいな誰に聞いても同じみたいな、
はいはい、
でも本当にいい生き生きして輝いている、うんうん、幸せそうな組織のところで何を大事にしてるんですかって言ったらもうねその人の人生体験を語り始めたりだとか自分の入った思いとか最近あったいい出来事だったりだとか社長と話しててこんなことを最近大事にするようになったんですとかってみんなそれで言うことバラバラなんです、
はいはいはい、
だけれども方向が合ってるんですよ。そしてなおかつ個性バラバラな、
うんうんうん、
能力も発揮して、つまり何かっていうともう一回言うと教育洗脳あ教育で洗脳は個性が死ぬんですよ、うんうん、テンプレート、
はいはい、
感化は個性バラバラで本当に八百万の神みたいな、
うんうんうんうん、
でこのリーダーや経営者っていうのは洗脳技術ではなくて感化する力を身につけなきゃいけないんですよ。で世の中一般的に言われているコミュニケーションだったりとかマネジメントだったりだとかプレゼンテーションスキルっていうのは、はい、洗脳スキルなんです、
はいはい、
ではなくて感化する力を養うことが必要なんです。
うん、
この影響力とは感化なんですよ。
うーん、
じゃあ感化とは何かって言ったら、はい、今までの1番から5番までが土台になっていて、はい、自分が普段から何を思っているのか何を考えているのか感化で伝わるんですよ、
うんうんうん、
つまり何かっていうとこれよく言うんだけど経営者が従業員スタッフに何か話すじゃないですか、
はい、
こうしてこうああしてこうって伝わらなかった、はい、分かったでも表面だったとか言っていろいろあるじゃん、
はい、
それはもう話す前から決まってるんですよ。
うん、
伝えるべきことは伝わるかどうかは話す前から9割大体決まってるんですよ、
うんうん、
普段社長どう思われてるの
うーん
どれだけ信頼されてるの、そのどれだけ普段から理想やひな形やミッションビジョンやゴールやテーマを語ってるの、
はいはい、
っていうので普段の関係性熱量つながりの強さで決まってるんですよ大体。
うーん、
だからね普段が大事なんですよ、
うんうんうんうん、
感化ってね普段していくもんなんですよ。
うーん、
でしかもね感化とはどこでされるかってことなんです。これねこうすごい重要で本当はこれだけで一泊二日の合宿したいぐらい。
マジですか
何かって人はどんなところで感化されるのか、
はい、
何に感化されるのか、はい、感化される瞬間って何かっていうと、はい、実はこれが それ以外の時なんです。これ分かんないし意味分かんない。それ以外の時って
それ以外それが分かんない
なんですよね。何かって言ったら余韻、
はい、
斬新、
はい、
行間、
はい、
で管轄されるんですよ。
その言葉というかその時以外その後の余韻とか雰囲気とか
で
その場の感じみたいな、
はい、でこれが何かっていうと例えば本を読んだ時にその本にどれぐらい影響されるのかとかそのエッセンスを得られるかはその文字と文字の行間だし、うんうん、本を読み終わった後に本を置いた後の読後感なんですよ。あよし俺これやろうとかいい気持ちだなとかあやんなきゃっていうなんか駆り立たれる思いだったりとか、はい、義務感に襲われたりとかいろんな本っていろいろあるから、はい、でもその本の影響っていうのは行間と読後感で決まるんですよ。同じようにそのいわばラーメンを食べて、うんうん、それがあ食べてうわ美味しいっていうのはその瞬間じゃないですか、
はい、
でもね、
はい、
本当にお客様を感化するって、うんうん、どこで出るかって言ったら食べた後の車にみんなに乗って、うんうん、家に帰っている最中と家に帰った後なんですよ。
あ
美味しかったよねいやよかったなっていう、
はいはいはい、
お店全体、はいはいラーメンの味そして店員さん横溝さんも含めた接する空気感全部が余韻として残って感化としてそれがさじわじわじわじわくるんですよ、
うんうんうん、
じわじわです、
はい
うん、で斬新って例えば剣道でも心を残すっていうじゃないですか、
はいはい、
つまりその心を剣で切ったともしかしたら生きてるかもしれないから昔だった剣術だったら逆に返れちゃうかも、うんうん、だから常に意識は最後まで残すっていうのは斬新で剣道でも言うけど、うんうんうんうん、その切った後まで気持ちを離さないですか、
はいはい、
同じようにラーメンを作って食べてもらってよかったなで終わるんじゃなくて、うんうんうんうん、その後帰りもああ家族で食べた後みんなな楽しく思い出に家族の思い出残ってほしいないいこれをきっかけにエネルギー元気で空気でこれが家に帰っても楽しい会を続いてくれたらいいなこれ斬新じゃないですか、
はいはい、
それがお客様の余韻として残るんですよ。
本
を書いている作家さんっていうのは読んでくれた方たちにこうなってほしいなっていう思いが行間と読後感に乗るんですよ。つまり感化というのはその先のその相手のお客様へ関わる人たちの人生や日常はこうなってほしいなという思いや願いや祈りが感化になるんですよ。これねもう本当に大事な話なんですよ。
はいはいはい、
うん、でもついついさっきも言ったじゃあ剣の道で言ったらズバッと切って勝ったと思ったら生きててもう返り討ちになって自分が命を落とすっていうのは昔いっぱいあったと思うんですね。そうじゃない最後まで気を抜かない最後まで残すっていうのと同じようにお客様家族3代も幸せに食べてもらえるラーメンは帰った後も続いてほしい、
はいはい、
ってなったら作り方と姿勢と接客とそして目線が変わって目に乗る思いが変わるお店の雰囲気が変わる帰ってありがとうございましたって言葉に乗る。それが食べた後の余韻で残るんですよ。それが人に深く深く深く深く届いて残るんですよ。これが会社のフラクタル経営ですごい大事な余韻、斬新、行間、五読感。これがもうすごい鍵を握る。最後まで気持ちを離さないんですよ。
あ、はいはい、
これがそのロールモデルの中にも当然入ってくるし当然社員やスタッフとかにもその話ができたらいいし、うんうん、当然社員スタッフと、まあ、社長さんリーダーが会社で顔を合わせていない休日の日に気になるとかも斬新でしょ、
うんうん、
余韻でしょ、
うんうん、
で私はいろんな経営者でも本当にこの人素晴らしいなっていう経営者と話しててねみんなよく言う誰かが不調かは離れてても分かる。
へ
え。いやとかもあるしあとは例えばですけどよくあるあるですけど本屋さんに行って本を休日に行った時にパッと従業員のスタッフの顔を思い出してああいつにこれ渡そうって手に取るってとか、
はいはいはい、
それって普段から気持ちがいってるわけじゃないですか、
はいはい、
気持ちがつながってるわけじゃない、はいはい、だからひらめくんですよだからそれがスタッフ従業員に乗るんですよ だからそれは返ってくるんですよ。だから関係が深まるんですよ。だからそういう、だから従業員がスタッフさんが働けてよかった社長についていきたいとか一緒にこのプロジェクト盛り上げていきたいってなるじゃないですか。だからそういう心気持ちを離さないことなんですよ。そうやって思いを馳せるっていうのが感化なんですよ。洗脳はこっちの都合がいいように利用するなんですよ。思いを馳せ続けることはない。その場の一瞬でいわば魔法をかけて洗脳してあとは勝手に自動で動かすって、あとは意識切るんですよ、うんうんうん、これが洗脳、
はいはいはい、
全然違うんですよ、はい、だから思いが生き続け馳せ続けて注ぎ告げられるから彼女彼らたちは笑顔になり元気になり個性が内的によしって出てくるんですよ。これが感化 の一番の肝なんですよ。感化とは余韻斬新行間五度感あって帰る帰った後なんですよ。
すごいですね、
響きなんです、バイブレーション。
なるほど。
だからいいお店はいい商品はその後じわーっと深ーく長ーくなんですよ。
確かに。
それがその日の夜や翌日にまた会いたいな、また食べに行きたいな、またあの人と喋りたいなってなるんですよ。
なんとなくそう思ってもそういう店ありますもんね。
あるじゃないですか。ユニワはありがたいことにそうやって皆さん思ってくださって、はいはい、食べた後の幸福感が続く。次の日も、うん、次の日も3日後もあの時のご飯の幸せが残ってるって言うんですよ。だからまた来ましたと、
うんうんうん、
毎月来てますみたいな。毎月通い続けてもう8年ですとかでご家族言いますか。
本当ですか。
はい、すごいな。今すみません。それは何かって余韻斬新行間なんですよ。これが感化の大事なところで、じゃあここもう一回もういや小田さんそう言うけどそんな余韻斬新行間で与えるにはどうしたらいいですかって今もだいぶ言って、
うんうんうん、
秘訣あるんです
よ。あるんですか。
あります。何かこれ。さっきも言った本番その以外の日常一人の時間で決まるんですよ。経営者、
うんうんうんうん、
リーダーが一人の時間の時に何を考えているのか、はい、何をやっているのかが余韻と斬新と行間で伝わるんですよ。本当ですか。これは本当です。さっきも言った一人の時に従業員スタッフのことを考えて、あいつ大丈夫かな、最近悩んでたよなとか、はい、あいつ頑張ってな、はい、なんかなもっと応援できないかなってスタッフのこと思っていたら、会った時に喋った時にもしくは目を見た時に感化されるんですよ。余韻で伝わるんですよ。
あ
でも普段自分のことばっかしか考えてなくて、はいはいはい、給料の力などこいつ給料ばっか取りやがってと思って、はいはいはい、でもこいつもっと乗せなきゃなと思ってでいわばねガーッとなんか言ってやる気にさせても、はいはいはいはい、それは伝わる無意識で伝わってるんですよ。気持ち離れるのが冷めるんですよ。一人の時に何を考え普段から何をやってるのかが余韻斬新共感に現れる。だからフラクタル経営ってフラクタリストって普段の生き方日常が映るんですよ、
はいはいはい、
これが社員さんお客様に同業者さんに業界に市場に世の中に映っていく。だからフラクタリストっていうのはある意味日常を大事にしてほしいんですよ、
うんうんうんうん、
普段から考えてほしいんですよ。でこう言うといや小田さんそれって公私混同毎日ずっと仕事大変じゃないですかっていう人もいるの、
うん、確かにいると思いますね。
これはね、うん、逆ですよ。
逆
です。むしろその方がものすっごい面白い、
うん、楽しい、
そしてとてつもなく幸せ、うん、喜びが倍増です、うん、だってスタッフさんたちがそうやって喜んでくれたり成長するしお客様も喜んでる。やりがえる息抜きとか不要、毎日が仕事が趣味みたいなんですよ、
はいはいはいはい、
こんな面白いことないよっていう、たまらないですよ。
なるほど。
止めてもみんな働きます。
なるほど。
いやもう休んだ方がいいんじゃないですかって、はいはいはいはい、いや休みの時もついつい考えちゃうんだよねっていうのが、
でも分かるそれ、
フラクタリストです。これは経営者やリーダーが本当にね味わえる仕事の報酬であり醍醐味だと、経営のリーダーの醍醐味だと思います、はいはいはい、っていうのが6つ目。感化とは何かで、感化を さあここから最後7つ目ですよ。
最後ですねこれ。
最後です、
はい、
その踏まえた上で元も子もない話、
元も子もない話
です。7つ目何かというと、はい、会社ビジネス事業プロジェクトはリーダーの運で決まります。
運ですか。
運です、はい、俗に言われる社運ってやつ、社運をかけて戦うとかいいじゃないですか、
はい、
勝負、
はいはい
はい、正直最終的には運ですでも小田さん散々今までいろんなこと言ってきた、7つ目運ですか、どうしようもないじゃないですかって思われるかもしれないんですけど、はい、いや違います。社運は高められる。
あ、自分で高められるってことです
か。高められる。この社運といういわばもうとっておきのもう最後ですよ、うんうん、社長がやるべきこと、大事なことの一つは社運を高めること、会社の運気を高めること、うんうん、会社の空気を高めること、うんうん、会社の熱量を高めること、うんうん、会社の信用を高めること、うんうんうん、会社の勢いを増すことなんですよ。これ今全部合わせてこれ社運です。
社運なん
です。社運です。
その社長個人の運は関係ないんですか。これ
あります。
ありますか。
あります。これをしてたら上がります。
あ、それも上がった
上がる
ってことですね。
で何かって言ったら、まず、社長自身、あ、これまあ秘訣が社員の高いの3つあるんです。秘訣、はい、1つ目、まずは社長の精神状態、健康状態、気持ちが会社に移るので、うんうんうん、会社の社長のリーダーとしてやるべきことは何かって言ったら、いつも元気で活力あふれてて健康であることなんですよ。
うーん、
だから関係が、あのエネルギーが高いんですよ、うんうんうん、だから本当にエネルギー高いご飯だったり日常を生活を過ごしてほしいし、うんうん、元気であり続けることが一つ、
はい、
うん、だから社長の気力、体力、うんうん、そこです、まず一つ、うんうんうん、で2つ目は縁を深めることなんですよね、
はあ、
で仕事の究極的な目的、経営の目的というのは何かって言ったら、一つ大きな一つはいい人と出会うためなんですよ。
いい人と出会う
ため、いい人と出会う、うん、いいスタッフ、
うんうん、
いいライバル、
はいはい、
いい同業者、いいいわば経営者と出会って次のことをするためなんですね。次に進んだ、いい人と出会うため、うんうん、じゃあいい人と出会うためにはいい仕事をすることなんですよ、
うんうん、
だから社運とは何かって言ったら、いい人に恵まれることなんですよ、
はいはい、
それは例えばラーメンだったらいい生産者、食材の提供される方だったりだとか、はいはい、そういうのを仕入れていろいろ販売してくださる、間をつないでくださる方だって、当然いいお客様だったりだとか、うんうん、いいライバルだったりだとか、いい教えてくれるメンターだったり、教えてくれるご師匠さんだったりだとか、そういういい人で出会うことによって社運って高まるんですよ。逆にこの人と一緒にいない方がいいな、関わりやめた方がいいなっていう人もいる、
うんうんうん、
現実私は多くの経営者さんと会ってて、絶好調でいい流れだったのに、正直はっきり言います、付き合うべきではない人と付き合ったがゆえに、仲良くしたように会社が傾いて倒産したっていう例もまず限りなく見てきました。
へ
ー、うわー残念って、自分の力の未熟さというか、うんうん、至らなさも続かしました、
うんうんうん、
いやーこんなもっとやっときよかったと思って言えたのに、なんか止めれたんじゃないかなって悔しいものを何度もしてきました。
それは社外の取引先とかも含めて。
含めてです。おかしくなってしまった、方向性を見失ってしまった、違う方向に気持ちが向いてしまったっていう、うんうん、付き合うべきではない人、影響を受けるべきではない人っても正直いる、
うんうんうん、
せっかく本当に純粋ピュアだったところが黒い人とつながって染まってしまうとかっていうのも、欲望に染まってしまうのもいた、うんうんうん、だから誰と出会うか、誰と付き合うか、誰との時間を過ごすか、関わるかで大きく社運って変わるし、
うんうんうんうん、
正直社運を吸い取って持ってかれることもあるんですよ。だそういったもろもろ誰と付き合うかが大事だから、本当に理想高き、志高く、熱量あって、本当に従業員スタッフも幸せそうで業界に貢献している、もしくはそんな思いを持っている人と付き合ってほしい。
なるほどなるほど、
はいはいはい、うん、社長って影響力が強いから、そういう本当にいい人と付き合ってほしいなって、
う
んうんうんうん、それが社運を大きく左右します。人間力があって魅力的で、うんうん、でここポイントは何かって言ったら、形にとらわれないこと。形とは結果です。 結果が売上、はいはい、事業規模、うんうん、評価、うんうんうん、人脈、能力、知識、そういったものをに振り回されないでそれを引いた上で何が残るのか、先ほども言ったぬくもり、厚さ、志の高さ、深い思い、幸せそうな笑顔、そして身近な人はどういう人がいるのか。大概社長っていうリーダーっていうのは影響力があるから本人って感化力、まあ感化力っていうかな、影響力良くも悪くもあるので、はい、みんな分からない、うん、でも分からなかったら周りを見てください。周りにどんな人がいるの、従業員は、家族は、奥様はどんな表情をしてる、そして取引先で仲いい人たちは誰とつるんでる、周りを見てほしいんですよ。するとその人が見えてくる。よくね、コンサルタントはクライアントを見ればどれぐらいの腕か分かるってよく言われる、
はいはいはい、
うん、そういったのと同じように、うんうん、分からなかった周りに一緒にいる人を見てほしいんですよ。
なるほどなるほど。
一生見て違和感を感じたら付き合うのはやめた方がいい。周りを見て素晴らしいなと思ったらあり、
うんうんうん
う
ん、
そうやって形にとらわれないでその人の人間性を見るか周りを見るかで判断してほしいんですね、
うんうんうんうん、
で本当にいい縁、いい人との付き合いっていうのを選んでほしいっていうのが社長の秘訣、社運を高める秘訣、これ2つ目。どっちもここまでどうです、でも聞けても、でも心当たり、
いやいやいや、そうですね、うん、あります、うん、でもついつい、いやこの人と多分付き合うとすごい紹介してくれそうだとか、
そうそうそう、
売上なんか上がり、はい、なんつうの、売上はなんかすごい上がりそうだなみたいなって、は
い、いる
じゃないですか、いる
下心が、ね、出る、
ね、出るじゃないですか、
外出る、これはまあ、ちょっともうここまでね皆さんも聞いてくださったね、オープンコースといえどね、大量の音声と中身濃く言って、もうここは包み隠さず言います、
はい、
はい、魂を売らないでください、
魂を
売らないでください、なぜかというと、はい、下心があった上で相手を利用して紹介してもらう人はどっかでトラブルか、
うんうん、
大きなその後痛手を負う、
うん、
だから魂、うん、心を売らないで、うんうんうんうん、本当にいい思いで紹介がつながるようなことにした方がいいし、うんうんうんうん、あとは紹介でこの人につながったらいいかなっていうよりか、さっきの雛形を作る、そしてあとはこれこそ本当コピーライティングの秘訣が大事なんだけど、はい、言葉の力で文章化して伝わりやすいようにしたら、うんうんうん、本当にいいご縁向こうからやってくるし伝わる、
はいはいはい、
だからそこはスケベ心だったりだとか、うんうん、下心だったりだとか損得感情で行くのではなく、うん、心魂を売るんじゃなくて、そこは自分の信念、はいはいはい、理念に基づいていってほしいなっていうことです。そしたらいいご縁できますから。
あ、
しかもそれがそうですね、さっきも言った余韻、斬新、行間に現れるので、
なるほど、
うん、すると自分と会った後にその人がで印象を、そういう印象を持ってもらえるんです。いい印象を持ってもらえるんですよ。だから魂を、心を売ってたらそれがなんか伝わるんですよ、はい、あの人ちょっとなって伝わるんですよ、
はいはいはい、
っていうのが秘訣のシャムタの2つ。そして最後3つ目があるんです、
はい、あるんです、3つ目が、はい、
これは昔から私、先も、ね、あのこの音声でずっと話してきましたけど、いろんな会社と関わる中で、はい、老舗というところに関わりました、
はい、
西川産業さん、西川さんはもう250年以上続く老舗ですけども、うん、それ以外にも老舗の会社さんたくさん関わりましたし、そして老舗経営研究会っていうことも昔やってました、
はい、
それ老舗の研究だいぶしました、
はい、
すると共通して現れることは何かというと、うん、昔ながら の感覚があるんです。それが何かというと、はい、徳を積むということです。
徳を積む、
これね、徳という概念っていうのは非科学的な、はい、非 数字や経済とは相反するように思えるかもしれないんですけど、はいはいはい、実はでもそうは言っても多くの経営者やリーダーっていうのは月とか金運とか好きだし、
うん、まあ、好きですよ ね、 だいたい好き
です
ね、
運とか好きじゃないですか、はいはい、でそういう目に見えない信仰心の厚い方も多いんですよ、うんうん、
はいはい、
それは何かって分かるんですよね、皮膚感覚的に自分の力の及ばぬところの影響を受けるから、
はいはいはいはい、
その中で運と徳というのは非常に関係があって、運の源は徳なんですよ。
へえ。
で徳というのをが徳が積まれる、うんうん、徳の循環を会社の仕組みの中に入れれば、
うんうんうん、
会社は繁栄するんですよ、
うんうんうん、
会社にどんなに 経営のスペシャリストが入ろうが、うんうんうん、いい商品が時代に合った商品が作られようが、徳が切れると会社って終わるんですよ。終わります。
終わるんです。
終わります。なんかよくわからないとんでもない不思議な現象が起きるとか、一番のクライアント先が飛んだりとか、お客様のクレームが起きて継続できなくなったりだとか、会社がなんか火事になったりだとか、家族で大事な人が病気になって社長さんが経営ができなくなるとか、いろんな不思議な現象いっぱい見てきた。でも私はたくさんそういう人たちと出会うと、あ、徳切れだって直感的に匂いで分かる。まさにウルトラマンがカラータイマーでピコンピコンピコンピコン3分間しか戦えないような感じで、もう関わるとピコンピコンピコンみたいな、徳切れです、徳切れです、至急徳を積んでくださいみたいな、徳切れです、徳切れです、徳の警報が鳴ってる感じとか、なんとなく分かるようになってきたんですよ。じゃあ徳ってどうやって詰めるの、徳ってどうやったらいいの、徳ってどうなったら消費しちゃうのってことじゃないですか、う
ん、はい、そもそも徳は、はい、じゃあ徳って何言った時は、はい、誰かの役に立つとか、
あ、そうそうそう、もうね、本当ね、分かりやすくじゃあこれで言うんだったら、はい、徳というのを信用、信頼って置き換えてもいいです。あ、
はいはいはい、
うん、例えば何か問題があった時に、あの会社のあの社長さんが困ってるから、じゃあなんか助けようか、うんうん、これ信用じゃない、はいはい、これを徳って言い換えてもいいです、
はいはいはい、
会社でも社長にお世話になってるから、うんうん、ここまで面倒見てもらってるから、
はいはい、
これって信用だけど、もう徳って置き換えるじゃないですか、はいはいはい、だから分かりにくかったら信用と置き換えてもらえたらいいと思うんです、うんうん、
なるほど、
ね、だから常日頃から信用を積み重ねていく会社って、
なるほどですね、はいはい、
貸しが多い会社、はいはい、貸しを作る会社って、はいはいはいはい、っていうのを続けていったら、何かあっても守ってくれたり助けてくれたりもするし、うんうん、徳が多いっていうと、うんうん、信用が多いっていうとチャンスが来るんですよ。信頼が多かったら、うんうん、あ、仕事あの人に頼もうかって、はい、なんか困ったら聞いてみようか、いいチャンス来たらじゃああそこと一緒にやろうかってなるじゃないですか、うんうんうん、そうなってくるんです、うんうん、でこの時にいい経営者、徳高き経営者、そして信用がある経営者ほど、何かって言ったら信用、信頼、徳がある人が分かるんですよ。これはね、私ね、ある素晴らしい経営をされてる方がいて、これ、私ね、20代の時に経営者巡りをたくさんしたんですよ、
はいはい、
で20代前半は業績が良かったり売上がいい会社ばっかりの社長さんに行きました。正直、うんうんうん、経営の成功するにはどうしたらいいですかって聞いて回ったんです、はい、で20代、ね、半ばに組織コンサルするようになって、いろんな会社を見て売上だけじゃ違うなと思って、うん、その後20代後半はいい会社巡りをしたんですよ、
うんうんうんうん、
でいい会社巡りをして、従業員が幸せで、そして経営者も理念があって、人間的魅力があってっていうところをいっぱい探して、周りに言って紹介してもらった。でそんな中でいろんな人紹介してもらう中で、印象のホテル社長さん結構 いるんですよ、
はい、
その中で、まあ、いっぱいいるんだけども、あえて、まあ、あえてというか、この今の話の流れで言うと、もう本当残念なお亡くなりになったんですけど、
はい、
名古屋酪農っていうスジャーターですよね、
はいはいはいはい、
の日比会長っていう方、あ、日比会長にお会いされて、もう亡くなられて、はい、本当残念なんですけど、素晴らしい経営者の方で、で当時は26か27の時に日比会長にご縁があって、インタビューに行かせてもらったんですね、うんうんうん、でそこでいろんな話をしてくださって、はいはい、当時インタビューの時間がですね、1時間ぐらいしか取ってなかったのは、当時私別に何の影響力もなく20代ですよ、
はい、
まあ、そんな私に3時間以上時間を取ってくれて、いっぱい話してくれたんですよ。でその日比会長がそのいろんなことを教えてくれたんです、自分の体験経験を通じて。でその体験経験を通じて、とにかく信用を大事にしているってことを今みたいな話を言ってくださったんですよ、うんうんうん、でそれをずっと話をしてくださって、その時は分からなかったけれども、後々にああいうこと言ってたのか、こういうことかってつながったんです。で私ね、本当もうこれ話はちょっと長くなるんであれですけど、いろんな経営者と話してて、そういう素晴らしい方と話すと、徳がある人、信用がある人、信頼がある人、よく分かるって言うんですよ。逆に信用、信頼、徳ない人は、徳少ない人は分からないですよ。つまり麓から頂上は見えないけれども、山の上から下界はよく見えるんですよ。だから本当にいい会社、いい経営している人っていうのは、信用を積み重ねてきた人、徳がある人は肌感覚で、先ほども言った斬新、余韻、行間で分かるんですよね。だから本当に 従業員を大事にし喜ばれること信用を積み重ねていって本当に業界に貢献していく徳を積み信用を積み重ねていくほど月も巡ってくる、うんうんうん、金運もやってくるそして流れもチャンスもやってくるとだんだんだんだん分かって見えてくる世界がちょっと、ね、抜けるんですよね。そうやって社運を高めていく徳を積んでいく、はいはい、まさにフラクタル経営っていうのは最終的には徳高き経営ですから徳高き会社を作るですから
なるほどなるほど
っていうものなので、はいはい、この辺の話とかもう本当にねもう話したら止まらないくらいありますんで本当にそういうことでですね最後本当に影響力を爆発させるためには何かって言ったら普段からの余韻斬新行間っていうのが普段から現れて感化していくし、うんうんうんうん、そして、それを周りに感化しながら当然徳を積んでそれがエネルギーに火薬みたいになるので、うんうんうん、できたタイミングでバーンって爆発して、広がっていく。
なるほど
一気に広がることってあり得るのでフラクタル経営もそうなんで自分たちの社内だけでやってたのが業界に広がる、はい、スタンダードに、はいはいはい、新しい文化を使うルールを作るみたいな、
うんうんうんうん、
になるには徳の火薬みたいなのが起爆剤が必要なの で、
あでそのじゃあ徳はじゃあどうやって貯めていくのかって言ったらまあ、ちょっと時間長くなっちゃいますけど
長くなります
ね凝縮するとどんどん前
ですね、はいはい、まずは本当にまず社長自身が成長することがまず大前提なんですよ、うん、成長していく磨いていくこと、うん、人間性を磨いていくことがまず大前提な上で話すと、はいはい、従業員をとにかく幸せにすることそして関わるスタッフさんも含めた家族をちゃんとしっかり養うこと、うんうん、安心できる、はいはいはいうん、でお客様の人生がより良くなるような商品を提供すること、
うんうんうん、
そして人生が豊かになるようなお手伝いをしていくこと、はいはい、だから先言ったらラーメン美味しいねっていう次元じゃなくて、うんうんうん、そのラーメンによって家族が思い出が増えた、うんうんうんうん、幸せになったって言ったら、はいはい、幸福度豊かさって上がるじゃないですか、
はいはいはい、
だから単に物を売る喜んでもらうだけじゃなくて幸せにし人生を毎日を豊かにしていく、うんうんそして同業者の希望の星になって救う市場に新しい文化を作って流れを作る、うん、活性化させる、
うん、
これは徳高きことです、
はいはいはいはい、
で徳というのは3種類あって天地人って天徳地徳人徳って分かれるんですね、
はあは
あ、でよくねあの人人徳あるからねっていうのは人から信用信頼されてるのが人徳なんですよ、
うんうんうん、
それはあの会社内で 社員から社長のおかげですって言われるぐらいいわば信頼されたり信用されるのは人徳があるんですよ、うんうんうん、で知徳っていうのは業界もしくはお客様、うん、もう広くにわたって信用信頼されてるんですね、
はいはい、
あのこの地域にあのお店あの会社あそこがあっていてくれてよかったこれ知徳なんですよ。なおかつ業界に貢献するのもこれ知徳なんですよ、
うんうんうん、
でなおかつお客様が人生がハッピーになって豊かさが増してってその家族にも影響を与える、うんうんうん、その家族の周り友人たちにも紹介されてその方たちも良くなっていくって広がってこれ知徳なんですよ、
うんうんうんうん、
じゃあ天徳は何かって言ったらそれが世の中にもっともっと広がっていく、
はいはいはい、
全体が活性化していく、うん、日本という国が、うん、息を吹き返していくでなおかつよりより繁栄発展していくっていうのが天徳なんです、
はいはい、
そういう天徳を積めるような影響を与えるような会社を目指すのが徳積み徳高き経営だし、はい、今回何かっていうとこの新時代創造経営塾って今7つざーっとお話ししましたけども、
はい、
これは自分たちが繁栄するだけじゃなくて儲かるだけじゃなくて業界を活性化させることであり日本という国のいわば国力になることだし神道古神道でいやさかって言いますけど日本がよりより幸せになっていく繁栄していくことだし日本だけじゃなくてこれが世界に影響を与えていく、
はいはい、
世界中に困っている悩んでいる悪しき伝統文化習慣で苦しんでいる同業者さん、
うんうんうん、
業界の希望の星になってそれが繁栄になって広がっていく、うんうんうんうん、それを目指すまさにそういった天徳を積むという自分たちでやっている会社が世の中に広がってもいいような経営するのがフラクタル経営なし、うんうんうん、それを目指すのがフラクタリストなんで、
はいはい、
まさにそういうのね 応援したいなと、まあ、エッセンスギューって凝縮して本当はこれね、はい、私もコンサルとかで関わった会社さんに3年ぐらいかけてやるような内
容を
一気に喋ってるんで、
はいはい、
でもこれが今回、まあ、オープンコースっていうことでやったのにやっぱり意味があって、はい、まあ、この音声だいぶもう今回で6回目ですよね、
はい、そうですね、
6回目の中で一つでも響くものだったりやってみようっていうものを実践してもらえたならば本当にいい影響になっていくと思うし、だからこうやって無料で公開してるし、はいはいはい、でこれを聞いてくださるあなたからさらにこれが広がっていっていい影響がってくれたら、うんうんうん、別に小田さんから聞いたんですよみたいなこと言わなくても自分ごとに言ってもらってもいいから、はい、別に私は自分 の影響を残したいって気は全くなくて、はい、本当に皆さんからのいい影響が残っていったらいいと思うし、うんうんうん、本当にね形がなくなったとしても100年先まで自分たちの影響がこれを聞いてくださっている皆さんがですよ、はい、聞いてくださっているあなたの影響が100年200年300年先まで形を変えてでも残ってくれるようなそんな経営をしてもらいたいと思うし、はい、いい影響を世の中に与えて続けてほしいなっていう願いで今回やりましたんで、はい、でですね、まあ、今回この音声を聞かれて凝縮はしたので、はい、本当もっといっぱい伝えたい、
はいはい、
んですけども、このなんかね聞いてもらえてこういうことをやっていこうかなとか、うんうん、こういうふうな決意決まったとか、うんうん、教えていただけたら感想とかいただけたら、はい、とっても、ね、嬉しいですし、
そうですね、
もしかしたらそれを踏まえた上でもっとこのオープンコース続けようかなとか、
はいはいは
い、いろいろなんかまた次にやろうと思う活力にもなるので、そういうのもいただけたら嬉しいですね、
はい、はい、そうですね、
はいはい、だからそのいただいたことを踏まえて次回第7回目このオープンコースのまとめみたいな話をしていきたいなと思いますので、
はいはいはい、
ということでこれで終了します。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。